生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
怒るイエス。はい、奈美子さん、
はい、
今週もお元気ですか？
そうですね、ぶつけ本番の時間になりました。お元気ですか？
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。よくさっきね、うん、怒るとか、
怒ってんの？
最初番組の頭から
怒ってんの？
怒ってなんかあったんですか？
う
ん、
私がじゃなくて、
ああ、
イエス様が、
イエス様が怒って、あまりね、聖書にそういうことが書いてあるっていうのが今月のテーマですか？
あのイエス様が怒ったなんて言うとね、そんなことないよ、あの優しい優しいイエス様が怒ったなんて、
そう、ねね、
言う人もいるんですけれども、うん、はい、間違いなく聖書にはね、イエスが怒って何々したってことが書いてあるんですね。
じゃあそれを今月はずっと教えていただけるんですか？
まあ、怒りの話ばっかりでもね、まあ、でも面白くないかもしれないけども、
私たちもほら日常生活でもこの政治がとかね、
うん、
もうこれがとかってね、子供のこととかいろいろこう怒ったりとか、
まあ喜怒哀楽っていう言葉がありますよね。はい、ね、喜びと怒りと悲しみと楽しみか。このやっぱり喜怒哀楽の4つの感情っていうのはね、はい、どれ一つもね、こう押さえつけちゃダメなんですよね。人間の正常なね、精神の成長というためには喜怒哀楽っていうのはね、やっぱりあって当然だ。
素直に出していいの。
相手にもよりますけどね。はいはいはい。自分の亭主だとか神さんにね、素直に出したら、輪かけてね、ひどいのが返ってきますから、
その
あたりはね、知恵を尽くしてやらなきゃいけませんけれども、
はい、
その中でね、このイエス様の聖なる怒り、これを今月はちょっと見ていきましてね、うん、今まで知らなかったイエス様のある一面っていうものをね、みんなが分かってくれたらいいなとか思うんですね。私の怒りはただのね、感情の怒り。
はい、
まあ、奈美子さん
も。もう私たちは罪人の怒り。
イエス様の怒りはね、これは聖なる怒りですからね、十分学ぶ価値があるんですね。今日はそういうわけで、
はい、
第1回目はね、
どこですか？
マルコの福音書のね、3章なんですけれども、ちょっとそこのところをね、読んでいただきましょうかね。新約聖書の65ページですけど、奈美子さん、そんな小さな聖書で大丈夫なの？読めるの？老眼鏡も書けないです
けど。もう私、近眼なんですよ。
じゃあ、お願いします。
3
章のね、1節からね、5節まで。
なんか先生、難しい言葉が書いてありますね。ベルゼブル。
違う。マルコの福音書のね、3章の1節から5節
なんですね。
あとまた開いてます
ね。ごめんなさい。マルコの1節ですね。
はい。はい。
はい。はい、手の苗た人を癒すっていうところですね、はい。はい。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の苗た人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手の苗た人に、真ん中に立ちなさいと言われた。はい。
もう一つの四節五節。
はい。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。
さすがアナウンサーの奈美子さんですね。急にここ読んでと言われたところをもう綺麗に読みますね。
なんか褒められてて嬉しいような恥ずかしいような。
いえいえ、さすがでございます。ここのところね、ちょっと背景を説明しないと分かりにくいんだけども、街道、つまり教会堂の中でですね、ユダヤ人の場合、シナゴクですけれども、ここで安息日の礼拝がある時にみんな集まって礼拝している時に、手の苗た人がいて、その人をね、みんながイエス様の前に出して、イエス様は、安息日破りをするだろうかどうかとね、こう見張っていたって言うんですね。 ユダヤ人たちの、ね、規則では、うん、安息日、これはこの頃は土曜日ですけれども、うん、一切の労働をしてはならない。
そうなんですよ。すごく厳しいんですよね。
旧約聖書のね、うん、そうそうそう、創世記のところに、ね、まあ、ありますしね、うんうん、それから、出エジプト記のね、実会の中にも出てくるんですよ、うん。安息日というのは、もっぱら神様に礼拝を捧げる人にもありますから、うんうん、はい、こんな時にね、労働してはいけません。
はい、
でも、労働とは一体何であるか、と人をね、この、癒してあげるのもね、それもダメなんでしょうかって言って、まあ論争があったんですけれども、この論争のですね、真っ只中にイエス様を引きずり込んで、安息日立法違反者とこう告発したかったんでしょうね。
もうなんか訴えようと思ってて、そう、もうイエス様をじっともうなんか注目してたって書いてありますよね。
そうなんですね。それでイエス様はね、ちゃんと彼らの罠は知っていたんですね。
もうすべてご存知だから、
うんうんうん。それでストレートにこうお聞きになるんです、はい。安息日に立法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。
なんかみんなもう黙っちゃったみたいですね。
うん。結局、立法のその根本精神というのは一体何と心得とるのか。安息日にね、働いてはいけないっていうのは、それは神様に対して、きちんと礼拝をしないでね、自分勝手に自分の利益のために働くことは、結局はその人のために良くない。それから従業員をちゃんと休ませなきゃいけないっていう大きなね、神様の御心の中で決められていることなんですね。でも、そこからね、いろいろな細かい施行細則をユダヤ人たちは作っていくんですよ。立法をどうやったら守っていきましょうって。じゃあ、労働とは何でしょうか。安息日に働いちゃいけないでしょ。例えば、こっちの4畳半から隣の6畳にね、ナミコさんの今その格好で、安息日に、こちらの4畳半のから敷居をまたいでね、隣の6畳に家の入って動いたとしたら、
はい、
奈美子さん、あなたはね、安息日立法違反で労働やったことになるのよ。
歩いちゃいけないんですね。
違う、歩いていいの。
歩いていいの、
うん、うん。でも、あなたは今イヤリングをしているでしょ。
あ、はい。
イヤリングは、これは別に安息日に外しておけばいいのに、うん、外さないで、つまり物を運んだことになる。
大変。
そんな風にね、こと細かにいろいろ規則を作っていったのが、この頃のユダヤ人の中のファリサイ派という、立法学者と呼ばれる人たちなんですね。
もう身動き取れないですね。
で、例えば病人を部屋にね、寝させてあります、うん。で、こっちの部屋がだんだん日が当たってきて暑くなってきましたから、北側の部屋に午後になったから移しましょう、なんていう時にね、うんうんうん、ベッドごと運んだら労働をやったことになる。
うん、
でも、うん、ベッドからその人だけを運んだら、これはね、病人のための治療というかね、
はい、
親切にしてやったことがいいとかね、いろんな細かいことを作るんですよ。
はい。
で、その精神は結局は、うん、安息日に、立法で許されているのはところ、まず肯定的な方向をね、イエス様はね、うん、はい、注目しなさいって言
うん
です。安息日にあれをやってはいけません、これをやってはいけませんと、禁止されていることは何かとみんな考えた。そうじゃない、
うん、
安息日に許されていることは善を行うことでしょう、
はい、
命を救うことでしょう、
はい、
まあ別のところでね、たとえ安息日でやったって、例えば井戸にね、お前たちが飼っている羊とか牛なんかがね、うん、転げてね、事故で落っこちた場合に直ちに救い上げるでしょう、お前たちは、
うん、とおっしゃってるわけです、
うんうん、だから安息日に、あれをしてはいけない、これをしてはいけないという、そういう、もう、かたくなな連中が、
うん、
この手の苗た人がね、安息日に癒されるかどうか、イエス様をね、試してみようとか。
そこで、黙ってる人たちに向かって、イエス様を怒った。
そう、
はい。
彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し。
うん、
彼らの堅くなな心を悲しみながら、うん、その人に手を伸ばしなさいとこう言われた、
うん、これ言葉をイエス様がお出しになって手を伸ばしなさいとおっしゃったら、うん、その人はもう
治っちゃった、手は元通りになっちゃった、 まあちょっと手を貸しなさい、マッサージしてあげよう、そういうんじゃないんですね。お言葉だけで、うん、イエス様のお言葉だけがですね、これだけの力がある。
すごいですね。
ところがこの後、うん、その後の文章がこう続くんですね。
はい。
ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。これこそ本末転倒ですね。
そうですね。
神様を喜んで礼拝する安息日にね、今まで手が泣いてて不自由で困ってた人がね、イエス様によって癒された。なんと素晴らしいことではないかと、こうみんなで喜ぶのが普通のね、心ですよね。
うんうんうん、
それをね、これを俺たちはもうみんなで 目で見た。証拠を取ったぞ。なんとかして殺してやろう。安息日立法違反だ。
ね。なんでこんな風に思っちゃうんでしょうね。
結局自分たちの聖書の読み方、
はい、
自分たちの解釈が、これこそが正しいんで、それ以外はダメなんだ。
非常に固くな、
そうですね。固くなな心。
うん、書いてありますね。それを悲しみながらって書いてあるんですね。
なんと人の心の固くななことよ。で、イエス様はこれをやったら、証拠を取られて、もうすぐにでもね、殺されてしまうということは分かってでも、まあなさるわけですね。心の固くなさよ。私も心を柔らかくしていただくために、イエス様のね、十字架を担がないといけないんですね。
なるほど。
さて、クリスマスのお知らせがありますね。
そうなんです。今年もクリスマスのお知らせです。12月の12日の金曜日、夜7時から、JR 御茶ノ水駅から徒歩2分のところにあります、御茶ノ水クリシャンセンターで開きます。
どんなことやるんですか？
キャンドルサービスとジョイフルタイム。とっても楽しいクリスマスです。
なんとかフルフルタイム。
そして、500
円。ジョイフルタイム
ですね。そうそう。500円ぐらいの交換プレゼントみんなでして、メッセージね、クリスマスメッセージは、山下正夫先生。
はい。クリスマスの集い、お茶の水の駅のそのそばで、ね、やるわけですね。
あと、プレゼントですね。プレゼントもありますね。はい。
今週のプレゼントは何でしょう？
御言葉日めくりカレンダーっていうんで、詩編の御言葉が書いてあって、そしてそれをお部屋に飾って、
あ、日めくりカレンダーね。
日をめくって毎日毎日ずっと使える。
つまり365枚。
それほどはないんですけど、で、抽選で5名の方に抽選でプレゼントします。はい、ぜひ申し込んでください。
昔日めくりカレンダーなんてのは私見てましたけども、今日は大安吉ですとかね、今日はなんとかって
なんか仏滅とか、
その日めくりカレンダーなんて言うとすぐそっちの方向を思い出してしまいますけども、
ね、
そのカレンダーのように毎日この御言葉が書いてあるとか、
支援の御言葉が書いてあります。
それは素晴らしいですね、はい。どこに申し込んだらいいでしょうか？
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、今月はね、イエス様の聖なる怒りについて学んでみようと思います。どうぞご感想などもお知らせください。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。